聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今朝も皆さんと見ていきたいのはコロサイ人への手紙3章の御言葉です。先々週から私たちはキリストの支配に委ねた歩みについて、特にこの3章15節から17節を通して学び始めました。その続きを今回も一緒に考えていきたいと思います。でもまずはいつものように御言葉をお読みします。今日は16節を中心に触れていきますが、今一度15節から読みますので、前回学んだことを思い出しながらそれぞれ神様の言葉に目を留めてみてください。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、主と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。さて皆さん、覚えていますか？一週空きましたけれども、前回学んだことを少し改めて思い返してみてください。私たちは今それぞれの信仰生活において心を止め続けるべき一つの焦点をパウロの言葉から考えていました。キリストによって新しくされたその信仰者たちが兄弟姉妹と共に生きていこうとするような時、一体何によって心を支配させ続けるべきなのかということを御言葉から考えていたわけです。そしてもちろんその焦点とは、皆さん私たちがこのコロサイの手紙を続けて学んできて、この手紙の主題でもありましたけれども、その焦点とはもちろんイエス・キリストでした。特に皆さん15節のところから見てみると、15節から17節のところでパウロは3つの言葉を用いていました。15節の一番頭のところを見てみると、こう書いてたわけです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいって。16節を見てみると、16節の初めに書いてました、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせって。そして17節を見ても、17節は真ん中ぐらいですけれども、そこにこう書いてました、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいって。こうして新しくされた信仰者にとって、どんな時であろうが何をするにしても、十分なイエス・キリストこそが全ての中心となるべき存在でした。私たちはいつもキリストに目を向けて、キリストの支配に全てを委ねながら他の兄弟姉妹とも一つとなって歩んでいこうとすること、それが大切でした。でももっと言うのであれば、私たちはキリストの平和やキリストの言葉によってどんな時も支配されて、イエス・キリストの名によって全てのことを成していくということが求められていたわけです。そしてこれらの言葉を見るときに、私たちは一つの疑問を覚えます。一体どんな疑問かって、じゃあ一体このキリストの支配に全てを委ねた歩みというのはどのようなものを言うんですかって、具体的にこのキリストの平和やキリストの言葉によって支配されるその歩みというのは一体どんな歩みの姿を表すのですかって、そのことを私たちは改めてパウロの言葉から学んでいたわけです。前回は15節の部分から、特にキリストの平和というものに支配されるということがどういうことなのかについて考えました。 もうここでは詳しくは触れませんけれども、パウロは15節のところでキリストがもたらしてくれた神様との平和や神様の平和、それが信仰者それぞれの考えであったり行動であったり、また兄弟姉妹とのその関係に至るまで全てのものを支配しているように、制御しているようにと教えていたわけです。でもパウロがここで言っていたのはキリストの平和だけではありませんでした。続けて16節で言うことは、キリストの言葉によって私たちが支配されるということ、それが求められていたわけです。では皆さん、具体的にこのキリストの言葉によって支配される、その悩みというのはどのようなものを表しているんでしょう。そのことを今日は一緒に考えてみましょう。特に私たちは16節の部分からキリストの言葉に支配されることについて大きく2つ、命令というものと、そしてその影響というものに分けて考えてみたいと思います。まあ、順を追って考えていきますが、命令というものとその影響というものに分けて考えてみたいと思います。なのでぜひ皆さん、今日も自分自身のこととして問いかけてみてください。果たして自分の歩みというのは今キリストの言葉に支配された歩みをしているんだろうかって。この御言葉が一人一人にとっての励ましと喜びになることを心から祈っています。では早速、まずは命令そのものから一緒に考えてみましょう。16節の始めをもう一度見てください。このように始まっていました。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせって、レジュメに記しておきましたけれども、2017年版の方を見るとより分かりやすいかもしれません。こんなふうに訳されています。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいって、はっきりとパウロはここで命じていました。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせるようにって、ここで言われているこのキリストの言葉ですけれども、これは言い換えればキリストに関する、キリストについての言葉のことを表しています。キリストに関する、キリストについての言葉です。イエス・キリストが一体誰であって一体何をなされたのかということを教えてくれる、その言葉、その教え、その真理のことです。改めて考えてみてください。私たちは皆さん、今何によってキリストのことを知ることができるでしょう。力にあふれた神様としてのそのキリストを、へりくだられた人としてのそのキリストを、罪の許しをもたらされたその救い主としてのキリストを、私たちは一体どのようにして知ることができるでしょう。もちろんそれはこの聖書を通して知ることができるわけです。私たちは今すでに完成したこの十分な御言葉の全体を見るときに、そこに絶え間なくイエス・キリストを目の当たりにします。当然ですけれども、新約聖書を読んでいけば、そこに私たちは地上に来られたイエス・キリストのその姿を、またこの方がもたらしてくださったその救いの御業というものをはっきりと見て取ることができます。じゃあもう半分はどうなんですかって、皆さん、旧約聖書も例外ではありません。旧約を読んでいけば、私たちはそこに救い主が来られるんだという、その変わらない約束というものを見続けるわけです。覚えてます？かつてエマオという村に向かう2人の弟子のもとに現れたイエス様が彼らにこう教えておられました。ルカの24章の27節のところを見てみると、ルカの24の27節のところにこんなふうに書いています。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに説き 明かされたって。ですから最初から最後までイエス・キリストこそがこの本の中心となる存在でした。聖書こそまさにキリストについての言葉でした。そして皆さん、そしてパウロはそんな御言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいと、そう私たちに命じていたわけです。ここで使われている住まわせなさいという言葉ですけど、これには文字通り家に住むとか居住するというそんな意味があります。文字通りの意味です。家に住むとか居住するそんな意味があります。またこの動詞ですけども、この動詞にはもう皆さん何回も見ましたけれども、継続を表す現在形というものが用いられていました。ということはということです。この住まわせなさいというのは一回きりの話をしているのではないということです。都合の良い時だけ行うものでも、私たちが気が向いた時に行うものでもないということです。いつもどんな時であろうと、私たちのうちに御言葉が習慣的に住み続けているようにって、私たちのうちに御言葉がいつもあり続けているようにということが求められてたわけです。ちょっと考えてみてください。私たちはみんな今それぞれ家に住んでると思います。一軒家に住んでる人もこの中にいるでしょうし、アパートやマンションに住んでるような人もいるでしょう。そんな皆さんに、もし今日私が帰りにあなたの家について何か教えてくださいって尋ねたら、皆さんは何かしらを教えてくれるでしょう。部屋の数やトイレの場所、そういった家の間取りを教えてくれるかもしれませんし、誰がどの部屋というものを占拠してるんですよということも教えてくれるかもしれません。またある人は家族に内緒にして隠しているそのお菓子の場所を教えてくれるかもしれません。まあ、内容は何であれ、皆さん、私は皆さんが教えてくれるまでは何も知りません。でも皆さんはそこに住んでいるからこそ、その家のことについて誰よりもよく分かっています。長く慣れ親しんだ家であれば、より詳しいことを皆さんは知っているわけです。パウロがここで言わんとしていたことも同じようなことでした。まるで自分の家のことをよく知っているように、私たちはうちに住むそのキリストの言葉というものを隅々まで深く知っているということが求められていたわけです。いつも私たちのうちに、それぞれのうちに神様の言葉が住み続けるようにし、私たちがその言葉というものに慣れ親しんでいるということ、深く知っているということ、そのことが大切でした。覚えてますか、以前イスラエルの民に対してこんなふうな教えがなされていました。申命記の6章の5節から9節のところになりますけれども、申命記の6章の5節から9節のところをよく見ていただくと、こんなふうに教えられています。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさいって。言葉についてどんなこと言われてました？彼らは神の言葉から離れることがないようにと、その心に刻み込む必要がありました。 主の教えというものを決して忘れてしまうことがないように、どんな時も御言葉がそれぞれの生活の中に住んでいるということ、それぞれの生活のまさに身近なところにあるということが欠かせなかったわけです。そしてこれは今の私たちにとっても同じです。ただ皆さん、これは御言葉を知識として知っているという話ではありません。その言葉が絶えず私たちのうちにあり続けることを言うわけです。私たちのうちに御言葉を住まわせ、その御言葉に慣れ親しみ、その素晴らしさというものを味わって、私たちのうちに御言葉が生きて働くものでなくてはならないわけです。間違いなく言えるのは、もし私たちが聖書と時間を取っていないのであれば、このような御言葉に親しむ者には到底なれないということです。ましてや皆さん気づきました、16節のところでパウロは単にここでキリストの言葉をあなた方のうちに住まわせなさいって言ってました。なんて言ってます？キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせって言ってました。豊かに住まわせなさいって。この豊かにという言葉は、こぼれそうなとか溢れんばかりのといった、そういった意味が含まれています。これ皆さん想像できません？こぼれそうになっているわけです。溢れそうになっているわけです。御言葉というものがただ私たちのうちにあるだけじゃなくて、もうそこにはとどまっていれないぐらい溢れているわけです。まるで流れ出していきそうな、そのような様子が描かれているということです。そしてもっと言うのであれば、そうやって流れ出しそうになっている御言葉のその真理が、その人の考えや言葉や行いといった全ての部分に浸透して、その人を支配するようになっていくということです。キリストの言葉をあなた方のうちに、私たちのうちに豊かに住まわせるというのは、皆さん、私たちがただ単に知識として知っているということではなくて、私たちのうちにいつも御言葉があって、私たちがその御言葉の素晴らしさをいつも知っていて、その御言葉にいつも親しんでいて、その御言葉があふれんばかりに私たちのうちにあふれているからこそ、私たちが何かを考えるときにはいつもそこに御言葉があり、私たちが何かを思うときにはそこにいつも御言葉があり、私たちが何かを行動しようとするときにはいつもそこに御言葉があり、私たちが何かを考えて決めて決定するその意思においても、そこにいつも御言葉があるということです。私たちのうちに御言葉が豊かにあふれんばかりになっているからこそ、すべての部分においてそれが浸透していくわけです。かつてスポルジョンはこんな言葉を残していました。親愛なる友よ、あらゆる形でキリストの言葉に満ちあふれるようにしなさい。御言葉はまず、よく聞いてください、御言葉はまず自分の内になければ外に出てくることはありませんって。まさにその通りだと思いません？皆さん、確実に言えるのは、もし私たちが神様の言葉を知らないのだとすれば、私たちから出てくる言葉も、私たちから出てくるその態度も、御言葉にのっとったものではないわけです。もし私たちが聖書を読んだり学んだり、それに思いを巡らせるということがないのであれば、皆さん、そんな私たちから一体何が出てくることを期待します？私たちの考えや思いというものがどんなものを表すことを私たち期待します？ 私たちの態度や振る舞いというものが何を示すことを私たち期待します？今私たちこうやってコロサイの3章とか見てきました。で、皆さんコロサイの3章のところを見ていたときに、私たちはキリストによって新しくされたものがそうやって新しくされた生き方をしていくということを見ていくわけです。互いに愛し合うことであったり、互いに許し合うことであったり、そういったことも見てきました。ますますキリストに似たものへと変えられていくことを願って、私たちは歩んでいこうとするわけです。でもどうです、皆さん、もし私たちがキリストがどのように歩まれたのかということを知らなければ、キリストのように考えて、キリストのように話して、キリストのように振る舞うこと、振る舞うものとして成長していくことは果たしてできるんでしょうか。知らなければできるわけがありません。だからこそ私たちにとって御言葉と個人的な時間を取るということは絶対に欠かせないものでした。果たして私たちは日々の生活の中においてどれほど聖書を自分自身のうちに熱心に住まわせようとしているでしょうか。よく皆さんこのようなことを考えていると、こんな質問がなされたりしますよね。どれほど御言葉と時間を取ろうとしていますかって。そしてもちろんそうやって聞かれたら、私たちの多くが私はまだまだ全然足りていません、成長しなければいけません、そうやって正直に口にされたりもするでしょう。それは皆さん私も同じです。でも同時に次の質問をよく考えてください。足りていないというのであれば、果たして自分自身の優先順位において御言葉との時間をどこに位置づけているでしょう。足りないのは分かりました。その御言葉を自分自身の歩みの中においてどれだけ優先すべきものとして自分自身考えているでしょう。皆さん、私たち本当に自分自身にとって聖書が必要なものであるということ、その必要性を自分のこととして本当に信じているでしょうか。言葉ははっきりと言ってました。例えば第一ペテロの2章の2節のところにこう書いてます。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですって。神様の言葉は明白に述べていました。私たちが霊的成長のために御言葉の父が必要なんだって。赤ちゃんが母親の父を慕い求めるように、それが自分にとっての最優先事項であるように、私たちにとって御言葉の父を慕い求めることは最優先されるべきものとして果たして考えているでしょうか。自分にとってなくてはならないものであると本当に信じているでしょうか。また別の箇所でもはっきりと言われていました。私たちもよく知っている箇所の一つですけれども、第2テモテの3章の16節から17節のところにこう書いてました。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。神様の言葉が明白に述べています。述べているように、私たちは教えや戒め、強制や義の訓練のために御言葉が自分にとって有益なものであると、そう信じているでしょうか。皆さん、聖書はすべて神の霊感によるものでそう書いてました。 私たちが御言葉を見るときに、私たちは自分たちで勝手にこの部分は自分には必要ないって、この部分は自分にとって大切だと、そのように取捨選択をしていないでしょうか。自分にとって神の言葉のすべてが良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるために必要なんだと、そう信じているでしょうか。そしてもし皆さん、私たちがその答え質問に対してはいというのであれば、じゃあ果たして私たちのうちに今神様の言葉は豊かに住んでいるでしょうか。よく考えてみてください。私たちの日々の歩みに皆さん必要なすべての知恵は、私たちに必要な力や助けはこの本からやってきます。御言葉は模範である私たちの愛するイエス・キリストのその残された言葉であったり振る舞いであったり、何よりも私たちイエス・キリストの成し遂げられたその救いの御業を私たちは聖書の中にいつも見て取ることができます。御言葉は変わらない神様のその素晴らしい約束やご計画、その希望というものを私たちに教え続けてくれます。御言葉はそれだけじゃなく、神様に喜ばれるものとして、神様に喜ばれる夫婦の在り方というものを教えてくれたり、神様の喜ばれるそんな子育ての在り方というものもはっきりと教えてくれていたりします。御言葉は教会での働きについても、兄弟姉妹とのその生き方についても、また悪にあふれたこの世界にあって、この世にあって、私たちが証を立てていくために必要となるその神の武器さえも私たちに与えてくれるわけです。もちろん皆さん、何もなかったとしてもいろんな難しさを私たち経験します。でも思いません、もしそんな全てにおいて十分な御言葉を自分のうちに豊かに蓄えようともせず、その教えに自ら耳を傾けようともせず、たとえ時間を取ったとしても、自分の残った余りの時間で少しだけ御言葉に触れて毎日を過ごし続けているのであれば、その歩みが問題を抱えたとしても、ある意味当然と言えるでしょう。だからこそ皆さん、神様が与えてくださったこの素晴らしい御言葉を私たちはいつも追い求めることが必要になるわけです。私たちにとって必要なものを与えてくれるこの御言葉をいつも私たちが読んで、それを学んで、難しいところがあってもそこに格闘し理解して、神様助けてくださいって、あなたのことをますます知れるように、そのように助けてくださいと、そう助けを祈り求めながら、御言葉の真理を思い巡らせながら歩んでいこうとするわけです。自分がではなくて、そうやってキリストの言葉をうちに宿すことによって、キリストの考えや基準が自分自身の考えや基準となっていくように、キリストの言葉を豊かに住まわせて、それによって全てを支配させ続けて歩んでいこうとするわけです。それが皆さん、私たちに教えられていたことでした。キリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせなさいって。確かに皆さん、厳しいものだと思うかもしれません。でもね、皆さん、御言葉は続いていきます。私たちがそうやって御言葉に喜びを見出して、私たちのうちに御言葉を住まわせ続けていくのであれば、その結果としてある影響というものが現れるようになるんだと、パウロは続けて教えてくれています。キリストの言葉というものがその人のうちで溢れそうになっているのであれば、その歩みにはある3つの実というものが現れるようになるんだというわけです。じゃあ一体どのような実なのか、16節に戻ってよく見てください。続きにこう書いてありました。 あなた方のうちに豊かに住まわせ、その後知恵を尽くして互いに教えて。まず一つ目にキリストの言葉がもたらす実ですけれども、それは互いに教え合うことでした。一つ目の実、それは互いに教え合うことでした。キリストの言葉をあふれんばかり自分のうちに蓄えているものというのは、その教えや真理というものを自分自身のうちにだけ留めておこうとするのではなく、他の人にも喜んで伝えようとするわけです。ここで用いられていた教えるという言葉ですけれども、覚えてますか？パウロは以前見たコロサイの一章、ちょっと戻っていただいて、コロサイの一章の28節のところで同じものを使っていました。コロサイの一章の28節を見ていただくと、こう続いてますよね。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。パウロはまさにあらゆる人を教えていました。この教えるという言葉ですけれども、これには文字通り人に何かをするように教えるとか指導をするとか、また訓練するといった意味が含まれていたりしました。文字通り人に何かをするように教えてあげるわけです。指導をしてあげるわけです。訓練してあげるわけです。要するに、御言葉から私たちキリストに関するその知識や真理を知ったのであれば、それを自分のものとするだけじゃなく、それを人に教えてあげようとするわけです。そしてただ教えてあげようとするだけじゃなく、その人がその真理に基づいて歩んでいくことができるようにと訓練してあげるわけです。そして思いません？この言葉を記したまさにパウロこそそのような生き方をしていました。かつてキリストを熱心に迫害する者として生きていた、その彼の人生はキリストを知ったとき全てが変わったわけです。パウロは自分自身の救いの証をはっきりとこう口にしていました。フィリピの3章の7節から8節のところに、フィリピの3の7から8にこう書いてました。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。もう多くの方もご存知のように、確かに人の目から見ればパウロは誇りや宝とすることのできるようなものをかつてたくさん持っていました。でもたとえどんなものであったとしても、彼にとってキリストを知っているということ、それに比べることができるものは何一つとしてなかったわけです。キリストを知っていることの素晴らしさが彼のうちにあり続けました。だからこそ彼はそんなキリストを自分自身がますます知っていくということを望んでいただけではありません。自分が知ったそのキリストの素晴らしさというものを他の人々にも述べ伝えることにおいて忠実であろうとしていました。別の箇所で彼はこうも述べています。第一コリントの一章の23節から24節のところに、第一コリントの一章の23から24にこう書いています。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。ってこうしてパウロはいつも自分の知恵や考えというものではなくて、神の力であり、その知恵であるキリストを人々の間で教え続けていました。 救いを必要とする者には十字架の言葉を述べ伝え、救われた者に対してはキリストにある聖人として立たせる、そのために彼らの目をいつもキリストに向けさせ続けていました。ただ御言葉の真理を通して知恵を尽くし、人々を指導し続けてたわけです。そしてこれは今の私たちにも同じように求められていた応答だということです。皆さん、コロサイの3章の16節を見たときに、ここには知恵を尽くして牧師は教えとは書いてありませんでした。もちろん私自身も長老たちも教えるという責任を負っています。でもここでは互いに教えって書いてました。私たち自身も自分たちが御言葉を読んで、それをうちに豊かに住まわせることに熱心であるだけではありません。その御言葉の真理というものを互いに教え合うということが求められていました。私たちはキリストの偉大な姿であったり、その模範というもの、それらを聖書から知って、その素晴らしさを皆さんが知って、そしてその素晴らしさを他の兄弟姉妹にも喜んで伝えようって、互いにますますキリストを似たものへとなっていこうって、そう励まし合いながら歩んでいこうとするわけです。互いに教え合うということ、それが必要なことでした。でもそれだけではありません。これに加えて2つ目の実がこんなふうに続けて記されていました。16節見ていただくと、続きこう書いてますよね。知恵を尽くして互いに教え、その後互いに戒めって、キリストの言葉がもたらす2つ目の実、それは互いに戒め合うことでした。互いに戒め合うことでした。御言葉をあふれんばかりうちに、自分のうちに蓄えるものというのは、その教えや真理というものが自分自身のうちから流れ出して、そしてそれらを用いてお互いの間で戒めることも実践しようとするわけです。気づいた方もいると思いますけど、この戒めるという言葉もさっき触れたコロサイの1章の28節のところに出てきていました。同じ言葉が使われていたわけです。あらゆる人を戒めって、その時にも見ましたけど、この言葉どんな意味だったか覚えてます？戒めるという言葉、これは心を表すノウスと何かを置くを表すティテミーの2つがくっついて成り立つノウセテオという、そんなギリシャ語が用いられていました。もともとこの言葉には、人の心に何かを置いて思い出させるといった意味があったわけです。人の心に何かを置いてあげて、そして思い出させる、そういった意味がありました。そしてここから間違った振る舞いとか考えをやめるように警告するとか、諭すこと、過ちを叱責することといったような意味で聖書の中で用いられたりしたわけです。警告するわけです。間違ってる人がいるのであれば、その人の心に置いてあげるわけです。諭してあげるわけです。叱責してあげるわけです。要するに戒めるというのは、正しい道から外れてしまったような、そのようなものに警告を与えて、何が正しいのかということを思い出させてあげて、そして正しい道へとそのものを引き戻してあげることでした。もちろんこれはその内容が時に相手にとって厳しいものであったとしてもです。キリストから離れて間違った道を進んでいる者がいるのだとすれば、その人を愛するがゆえに、その人の罪や過ちというものを諭してあげようとするわけです。で、こうやって聞いてきて皆さん思いません？互いに教え合うことも、互いに戒め合うことも、皆さん、私たちのうちに御言葉がなかったらそんなことできます？ 私たちが知恵をもっと教えてあげようとするときに、私たちのうちに知恵である御言葉がなかったらどうやって教えてあげます？私たちのうちに御言葉が住み続けているのであれば、私たちはその御言葉をもって互いに教え戒め合おうとするわけです。確かにこの互いに戒めるというのを聞くと、特に私たちはこの言葉に難しさとかためらいというものを覚えてしまったりもします。誰かの罪を指摘する、それによって関係が壊れてしまうことを恐れてしまうこともあったりします。言えるのは、もし私たちが何よりも自分のことを愛して、誰かとの争いに巻き込まれないことを一番に考えて行動し続けていくのであれば、誰も兄弟姉妹に対して罪や真実を語ろうとはしないでしょう。自分自身のことだけを考えるのであれば、そんなことはしないわけです。なんでかって、それは彼らの罪と向き合えば、自分自身もいろんな彼らの痛みや悲しみというものと向き合わなくてはならないようになります。だから私たちのよくしてしまう応答は、見たくないものに蓋をすることです。見たくないものから離れていくことです。でも御言葉はそれを決して良しとはしていませんでした。むしろ兄弟姉妹が御言葉にいつも立って、互いに間違いや罪に気づかせ合うことが必要なんだということを何度も教えていたわけです。ローマの15章の14節のところにもこう書いています。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信していますって。またガラテアの6章の1節のところにはこうありました。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいって。忘れてはいけません。罪は私たちを盲目にし、騙そうとします。まるでキリスト以外のところに喜びや満足があるかのように、嘘をつき、誤った道へと進ませようとするわけです。私たちは一人だと絶え間ない、そういった罪の誘惑、罪との戦いによって心が惑わされ、目を留めているべきその真理というものを忘れてしまうことがあったりします。大きな危険がそこにはいつも存在しているわけです。だからこそ、私たちが間違った道を行っているのであれば、違うよって、そうやって引き戻してくれる、愛と忍耐と寛容を持って正してくれる、そんな兄弟姉妹の助けが私たち一人一人にとってなくてはならないものでした。必要じゃありません。私たちにはお互いが必要だということです。たった一人で信仰生活を送っていくのではありません。もちろんそれぞれが御言葉を学んで、真理をうちに住まわせて、憐れみ深い神様のその助けを祈り求めながら歩んでいくことはできます。でも私たちを恵みによって救い出してくださったその神様は、恵みによって他の兄弟姉妹を与えてくれました。同じように主を愛し、キリストにいたものへと変わっていきたいとする、そんな神の家族を、教会を、私たちの歩みのうちに与えてくださったわけです。だからこそ、そんな者たちと一緒になって、日々キリストの言葉を教え合って、戒め合いながら歩んでいこうとすることです。もちろん互いの間で罪を指摘すること、そこに難しさを覚える時はあれば、ためらいを覚えることもあるでしょう。さまざまな犠牲を払うことになることもあるかもしれません。しかし、たとえそうであったとしても、皆さん愛する者たちがますます罪から離れて、キリストの素晴らしさを知る者として成長していくことを願うからこそ、皆さん自分たちがキリストに似た者になっていきたいとそう願うのを同じ人に対しても思うからこそ、私たちは互いに真理を語り合いながら歩んでいこうとするわけです。キリストの言葉を私たちのうちにあふれさすのであれば、私たちのうちに豊かに住まわせるのであれば、キリストの素晴らしさを私たちが知り続けていって、福音の素晴らしさを知り続けていって、キリストにあるその許しや約束や希望というものを知り続けていくことによって、私たちはそれが自分のうちではとどまらず、他の人に対してそれを教え、それを戒めようとするように歩んでいくわけです。それ こそ皆さんキリストの言葉を豊かに住まわせる者にとってのふさわしい応答でした。それが自然に出てくる応答でした。そしてそれが私たちに与えられた責任でもあったわけです。そして最後にもう一個だけキリストの言葉がもたらす意味がありました。それが16節の終わりにこのように書かれています。16節にもう一度戻っていただいて最後見ていただくとこう書いてました。主と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいって。三つ目の御それは感謝にあふれて共に賛美を捧げることでした。三つ目の御それは感謝にあふれて共に賛美を捧げることでした。これ皆さんすごいと思いません？パウロはキリストの言葉が私たちの心で豊かに流れ出すのであれば、お互いの間において御言葉の会話がなされるだけじゃなくて御言葉の賛美というものが生まれるんだというわけです。キリストの言葉に支配されるそのもののうちには神様への感謝と喜びのその歌が溢れるようになるんだというわけです。でもまさにその通りですよね。私たち自身もそんな経験をしたことがありません。御言葉を通して聖書を通して私たちがキリストとその御業を知れば知るほどこの方が成し遂げてくださったことへのその計り知ることのできない犠牲と愛を覚えるときこと、そこに私たち大きな驚きというものが私たちのうちに増し加わっていくわけです。聖書を通して私たちが罪深い私たちのために聖なる神様がいかに深い憐れみを示してくださったのかということを知れば知るほど神様への感謝や称賛というものが私たちのうちに満ち溢れるようになっていくわけです。私たちが神様を知れば知るほど私たちが自分たちがどのような存在なのかを知れば知るほど神様感謝しますって、こんな愚かな私に値しない恵みを愛を示してくださったことは言い尽くすことのできないその喜びですって、私たちはそれをこの御言葉を通して知るわけです。こうして御言葉の真理はただ知識や情報というものを蓄えさせるのではなくて神様への心からの賛美というものをその人のうちに生み出すようになります。私たちが御言葉を知れば知るほど私たちのうちには感謝が必ず出てきます。どうです皆さん、私たちはキリストの言葉を豊かに私たちのうちに今住まわせているでしょうか。神様に対するその感謝が増し加わっているでしょうか。また特にここでパウロは16節、詩と賛美と霊の歌とによりって書いてました。詩と賛美と霊の歌とによりって3つの言葉が出てきてたわけです。これら3つの言葉の違いに関してですけれども、これは聖書学者の中でもずっと議論されているはっきりとした違い、そういったものはまだあまり明白になっていません。でも少なくとも皆さん言えるのはこの詩、一番最初の詩というものは旧約聖書の中に出てくる詩編のことであるとそう考えられていたりします。詩というのは旧約聖書の中に出てくる私たちの知っているこの詩編のことです。ご存知の方もいると思いますけど、150編からなるこの詩編は当時から神様に対するその賛美として神殿などのその礼拝において用いられていたりしました。人々は詩編を賛美してたわけです。次に出てきていた賛美という言葉ですけれども、この賛美というのはキリストについての歌、キリストについての歌、新約聖書の中にも登場しているような当時から教会で賛美されていたもののことを指していると考えられていたりもします。キリストについての歌です。新約聖書の中にも登場しているような当時初代教会の時から賛美されていたようなそのようなもののことです。多くの学者は 皆さん以前見た私たちこのコロサイの中、コロサイの一章に戻っていただくと、多くの学者たちは以前見たこのコロサイの一章の15節から20節のところが初代教会で歌われていた最も古い賛美の一つではないかと考えていたりします。人々はこの15節から20節の御言葉を賛美してたわけです。じゃあ皆さんどんなことを賛美してたんでしょう。見てください。一度見ましたけれども、学びましたけれども、15節からこう書いてました。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのですって。皆さんがタイトルつけるとしたら何てタイトルつけます？巫女とつけるかもしれません。何歌ってました？彼らは巫女を、イエス・キリストを賛美してたわけです。イエス・キリストが一体誰なのか、この方が一体何をなされたのかというその真理を覚えて、そのことを感謝し、共に集まり賛美を捧げていたわけです。そして最後に例の歌というものもありました。この例の歌というのは、今見てきた詩編やキリストについての歌以外の歌のこと、内住する聖霊なる神様によって人のうちに生み出される神様の御業を称える賛美のことであるというふうに考えられていたりもします。簡潔に言えば、詩編やキリストについての歌以外のいろんな曲、神様の御業を称える、そういった曲のことを指しているのではないかと考えられていたりします。さっきも言いましたけど、詳しい違いは分かりません。でもポイントは、パウロはこうしてさまざまな歌でもって信仰者が神様に向かって心からの賛美を捧げることを求めていたということです。キリストの偉大さというものに心を奪われた者たちが、キリストの言葉を通してその素晴らしさに心を奪われた者たちが、他のものに気を止めるのことなく、ただ感謝にあふれて感謝を表すそのことだけにとらわれていたということです。ここで覚えていてほしいことがあります。それは、皆さん、神様は単に唇だけを動かすその賛美を求めていないということです。今見てきて分かりますよね。私たちの心が御言葉によって、真理によって動かされて、神様の素晴らしさを私たちが覚えて、心の底から捧げる、そんな礼拝者というものを、賛美者というものを求めておられるということです。かつイエス様もこのように言われていました。ヨハネの4章の24節のところに、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと。少し一緒に考えてみてください。果たして皆さん、果たして私たちは神様に賛美を捧げているでしょうか。キリストの言葉がいつも私たちのうちにあって、そのあまりの素晴らしさのゆえに賛美があふれ出しているでしょうか。喜びや感謝のその心、その心から自然に主を歌でもって讃えようって、そのように歩んでいるでしょうか。それともただ虚しく唇を動かしているだけでしょうか。皆さん、教会というのは非常にユニークなところです。なぜかって、 キリストの素晴らしさを知っているその教会というのは、いろんな賛美を持って、いろんな歌でもって神様を褒めたたえようとするわけです。私たちが PTA の集まりであったり、いろんな会合に行った時に、どこで私たちさあ歌を持って始めましょうなんてどこ見ます？でも私たちが教会に来れば、私たちはいつも賛美を持って神様を褒めたたえようとするわけです。いろんな歌を持って私たちは神様に喜びを表そうとするわけです。私たちがキリストのまたその御業の偉大さというものを知って、その真理に心がいっぱいになっていれば、私たちは何を置いても主に感謝したいと、そう心が動かされて、私たちは共に集まり神様に賛美を捧げようとするわけです。皆さん、こうやって私たちが集まってきて賛美を捧げているのはそのためです。ただ歌が好き、そのためも別に歌が好きなのは構いませんけれども、でも私たちが集まってきているのは、私たちの主がいかに素晴らしいお方なのかを覚えたときに、私たちの心が感謝せずには、喜びを賛美として表さずにはいられないからです。キリストの言葉を私たちのうちに蓄えるものは、豊かに住まわせるものにとっては、その素晴らしさを知っているものにとっては、それが最も自然な応答でした。さて、皆さん、この朝私たちはキリストの言葉に支配されることについて考えてきました。改めて自分自身に問いかけてみてください。果たしてキリストの言葉を今自分は自分のうちに豊かに住まわせているでしょうか。どうでしょう、御言葉といつも時間を共に過ごして、キリストとその真理の素晴らしさというものがうちで溢れんばかりになっているでしょうか。溢れんばかりになっているからこそ、誰かに伝えたいって、そのようにして互いに教え合ったり戒め合うということに喜びを見出しているでしょうか。御言葉の素晴らしさを知るからこそ、神様の偉大さを見るからこそ、私たちは何より神様に感謝にあふれて、その神様に向かって賛美を捧げるということを心からなそうとしているでしょうか。もちろん言葉により親しんでいく上で、さまざまな困難を覚えることは皆さん私たちあります。理解をするのに難しさを覚える箇所ももちろんあったりしますし、また自分自身が神様から与えられているいろんな責任があって、その中でどれだけ御言葉に向き合うのかということには、知恵であったり犠牲というものをよく考えないといけません。でもたとえ何があったとしても、この聖書を通して皆さん私たちは世界を作られた、私たちを創造されたその神様を知ることができます。私たちを罪から救い出してくださったそのキリストと福音の素晴らしさというものを、私たちはこの聖書から知ることができます。そしてこの神様にある揺るぐことのない私たち約束を、希望を、この神様のご計画をいつもここに見出し続けることができるわけです。だとすると、皆さん、そんな御言葉を熱心に求めて、自分のうちにますます住まわせるものとして成長していきたい、そう思いません？自分自身が御言葉を蓄えるだけじゃなくて、私たちが知った少しでも神様の素晴らしさを、少しでも他の兄弟姉妹にも伝えたいって、そう思いません？そしてキリストの偉大さを知れば知るほど、同じキリストを愛する者たちと共に、その喜びというもの、感謝というもの、賛美というものを神様に向かって心から歌いたいと、そう思いません？ぜひそのようなものとして、ますます一緒に成長していきましょう。キリストの言葉に全てを委ねて、どんな時も主の栄光を表すものとして、今週も主の助けを祈り求めながら歩んでいきましょう。最後一言祈ります。 天におられる愛する父なる神様、私たちに与えてくださった御言葉を心から感謝いたします。神様、あなたは私たちに十分な御言葉をいつも与えてくださいました。私たちがこの御言葉を見るときに、神様のその素晴らしいご性質を、その力を見ることができ、イエス・キリストが成し遂げてくださったその救いの御業を、贖いの御業を見ることができ、私たちはこの御言葉を見るときに、どんな時も変わることのないその慰めを、平安を、希望をいつも見出すことができ、私たちにとって全て必要なものがここにあることをいつも見出すことができるこの聖書を、神様、心から感謝いたします。私たちにとって必要なものであると、そう御言葉も教えています。でも私たち、愚かなことに、本来私たちが向き合うべきその態度でもって聖書に向き合っていないことの方が多い、そんな弱い私たちです。ですから、どうか神様、私たちがこの御言葉の素晴らしさをいつも心の内に蓄え続けることができるように、あなたが私たちに御言葉の真理の素晴らしさを教え続けてくださいますように、私たちがこの素晴らしさを知って、そして自分だけに蓄えるのではなく、互いに教え合って戒め合いながら、何よりも互いにこの素晴らしい神様を愛する者として共に集い、あなたに対して感謝の賛美を捧げ続けることができますように、それを通して神様、ますますあなたが褒めたたえられますように、今日のこの御言葉を心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。